宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
いつもここでですね、皆さんにご唱和していただいている方もいらっしゃると思うんですが、株が上がるぞ、
強い、
ちょっと元気ないですね。
今日ね、ちょっと上がったことは確かですよ。
上がりましたね。全日経段階では13円66銭高、14,325円64銭、高いところでは 14,512円っていうのは、これは寄り付き直後ですからね。
そうですね、
安いところではマイナスにもなっちゃってるんですよね。
うん、これね、130円はね、最低でも上がるかなと私はちょっと見てたんですけどね、本当にその10分の1にしか過ぎませんですけどね、ちょっと残念な動きなんですけど、まあ、プラスはプラスなんですけど、
まあ、それ
あんまり喜べないですけどね。
それ日経平均でどういう捉えた相場が本当の相場なのか、まあ、それも一つの本当っていうことなんでしょうけれども、
はい、
中身を見ますと、値上がり銘柄数が1310、値下がりが305。
これね、実を言いますとね、ファーストリテイリングの、ね、影響が非常に大きいんですよね。でファーストリテイリングは今日おそらく、ちょっと待ってくださいね、
まあ、日経平均がですね、マイナスになった段階、10時半頃なんですけれども、外国人が売りに出たんではないかなんていう、
950円下げてますでしょ、はい、それぐらい下げてますからね、これね、結構ね、あの日経平均の足を引っ張る形になりますね。
トピックスの方はですね、1180.09、プラス 11.82 ポイントですよね。まあ、こちらの方は、そこそこっていう感じですよね。
そうです
ね、全体の相場を表した。
そうです、そうです。ただ、やっぱりファーストリテイリングのせいって言ったらちょっと叱られますけども、まあ、結構影響は大きかったとは言えるんですよ。だって、トピックスと、そのさっきおっしゃいましたようにね、日経平均のね、上げ幅みたいなのが似たようなもんなんだ
からね。似たようなもんです
かね。ちょっとそれ普通考えられないですよ、普通日経平均が大きくね、上げ幅を出てなきゃいけませんですからね、はい、はい。
まあ、それで値上がり銘柄も先ほど申し上げたように1310、値下がりが305、まあ、76% が値段を上げていて、
中身はだから良、まあ、かったと言えると思いますけど ね、 今のところね、はい。
それで、まあ、日経平均に採用される225社が多い大型株、これがプラス 7.5 ポイントですよね、
はいはいはい、
株価別、はい、で中型がプラス20ポイントで、小型が34ポイントですもん、
うん、
下か上かどっちかよく分かんないんですけれども、
はい、
小型になるほど、まあ、強い相場展開であると。
さすがにね、買い戻しが入りましたですね、まあ、あの小型株の下げはきつかったですからね。
さて、ということでですね、はい、先週の23日、大幅大暴落、急落、なんて言ったらいいんですかね。
本当でしたね。まあ、
どこらになってますか。
一応、まあ、暴落ですよね、
はい。
これ本当にショッキングでしたですけども、あの、私なんかね、正直言ってですね、ブラックマンデー以降ですね、
はい、
まあ、あの暴落はね、本当に今回のことは11番目ぐらいでしょ、
うん、
あの下落の幅にして ね、ですからもう10回ぐらい経験してますから、
ええ、
まあ、あんまりね、それドタバタすることではありませんでしたけどね。
いろいろどこから持ってくるかによってはね、二十何年ぶりの下げ幅だとかね、
そう
そういう見方もあって、
そういうことだから、
まあ、経験がなんかちょっと違う指数を持ってくるとびっくりしますけどね。
そう、経験の浅い方にとってはね、やっぱりね、びっくりしたと思うんですけども、
うん、
もうあの長年やってますから、
はい、
まあ、まあ、これぐらいかなという感じですけどね、
でその長年やってるご経験、でですね、
はいはい、
その後その相場っていうのは変調をきたしたケースが多いわけじゃないですか。
ね、変調と言いましてもね、大体これぐらい下がりますとね、私の経験から言いますとね、やっぱり1ヶ月半から2ヶ月ね、元に戻るにかかりますね、だから、まあ、ここからね、すぐ戻ってほしいところですけども、
はい、
まあ、そうはいかないと思うんですよね。それに対してね、今ね、投資家の方はね、どちらかというとね、ものすごくせっかちになってますよね。でものすごくこう相場がね、戻りが悪いとおっしゃるんですけども、あの実はね、実はというか当たり前なんだけど、
はい、
23日に下げて、
うん、
あの24、27、28とね、
はい、
今3日過ぎたんですよ、で3日でね、いきなりね、いい形でものすごく戻れって言ったってね、これは無理ですよね。今日4日目なんだから、やっぱり少しはね、 これだけ下げますとですよ、少しは戻るのに時間がかかるってもしょうがないというふうにね、見た方がいいと思うんですよね。
でも約1週間5日間ですね、はい、1万5000円台にあったわけですよね。
そうですね。
そこまでのスピードがまあ早かった。
もちろんそうですね。で
そのスピードを考えればで、そこで乗った方も結構いらっしゃるはずですよね、はい、
そうですね。
ほら早く戻ってくれっていうのは忍者だと思うんですけど。
忍者はそうだけど、忍者はそうですよ、確かにね、うん、で今のところを見ますとですよ、5月 の、 そのゴールデンウィークが明けたところに戻ったわけです、今回の下げでね。だゴールデンウィークから、ね、上がった分のね、うんうん、まさに急伸でしたけれども、うん、その分をね、こうが剥ぎ落ちたといいますか、そうはなってますよね。
ではね、その、じゃあ急伸した、はい、じゃあそれは何だったのかっていう話ですよ、今度ね、その急伸は。
これはね、円安ですよね。だから、このところですね、円がやっぱり戻ったわけですよ。100円台に一時戻ったわけですから。
ですね、
ですから、このね、円安が、だから、どこまでも続くわけでもないわけですけども、うん、まあ、戻るにしてもですね、今回のように急激に103円に行ったところからですよ。いきなり100円まで戻りましたですから、うん、これやっぱりね、これかなりショックではあったですよね、うん、市場にとっては。市場はもう全くね、円安がずっと続くものと信じ切ってますからね、うん、ですからそれにこう、まあ、水をかけられて形ですから、これによってですね、これはまあ円安一方的にいくんじゃないなって分かったと思うんですけどね、うん、はい。
あとそれからいろんな方、要するに今回はマネーゲームだったんじゃないかなって指摘もありますよね。
それは常にマネーゲームです
からね。マネーゲームですね。
そうですね。別にね、マネーゲームとかね、よくあれあるじゃないですか、経済の実態を踏まえてないとおっしゃるんですけど、実態を踏まえてないのは当たり前なんで、株ってのはね、うん、なぜかというと、うん、先行きを見てるわけですから、別に現在の実態を見てるわけじゃありませんので、そういう意味で言うとね、別に株らしい動きではあるんですよね。
うん、まあ、それで先物、先行き見だと先物はどうかって、先物と現物と逆転してるケースがあって、
あ、そうですね。ね、
はい、最近はままなケースであって、はい、ってことなら、先行きをどれだけ見てるのかもちょっと分かんなくなるんですけどね。
そうですね。まあ、3ヶ月とかね。先行きって言ったらさ、なんか3年ぐらいの先って感じで1年とか思いますけど、そうじゃなくて。ま
あ、通常半年とかそのぐらいね、先行指標であると言われてるんですけども
、最近。でも株の先物の場合はさ、つい2、3、もうね、数時間先の話だからあれね、実際のところはね。ですから、これでね、でもね、ちょっとね、気をつけなきゃいけないことがありますね、はい。ということはどういうことかというと、ヘッジファンドにとりましてはですね、うん、このね、長期金利がね、1% に来ればですね、結構ね、これ、売りをかませ、一発ね、うん、仕掛けるとね、うん、結構こう、ショッキングな形で下げて、うん、いい感じで下げるんだなというと、分かったということが一つありますよね。
うん、
だから、この先ね、まあ、今度 1% 乗ったからといって、同じ仕掛けが効くとは限りませんけども、うん、1.3%、1.5% と、うん、上がるということは十分ありますよね。
うん、
その時にまたね、同じ仕掛けがね、来るということはね、十分これはありますね。今回のことで仕掛けが効くってことがね、あった、うん、その背景には何があるかと言いますと、金利上昇によってですね、この国債のね、暴落が起こりつつあるんだというね、見方がこう機関投資家の中にやっぱりありますから、それがねに火をつけられる形になりますので、みんな慌ててですね、売るんですね。でこれがやっぱり仕掛けの効き具合になりますから、これ弱点がね、東京市場のにある弱点というのがね、今回のところで、明確にね、あからさまにこう、なんて言いますかね、証明されたと言いますか、そんな形になりましたので、これは今後もね、手としてはね、使われると。相場っていうのはほら、基本的には売りと買いのね、攻防戦ですから、今回ですね、そのこれまで我慢してたですよ、売り手がですよ、仕掛けてきて、ちょうどそれがね、はまったということですから、まあ、今後もね、当然そういうことがありますね。
それちょうどその日銀の黒田総裁、講演とかなんかやってね、金利は 1%、2%、3%。なんて言って、でその前にもいろいろ用紙が出てきてるんですけれども、それで喧嘩を売ったっていうか、信任を少し疑うような動きであったというまではいかないですか。
そこまではいかないですけど、やっぱり 1% の中にずっと収めておくっていうのはどうしても無理がありますよね、
うん、
だってそうなると、ずっと 1% ということはちょっと考えられませんもんね。景気も良くなってきてというふうなことを考えるとね、アメリカでは 2% を許容しているわけですけども、日本の場合はもう全く 1% に行くと国債が暴落するというね、考え方の人が非常に 多いってことが今回まだ改めて分かりましたので、やっぱりそこのところ弱点なんですよね。そうするとこういうことがね、その売りがこうこんな感じで効くというふうになりますとね、ちょっと、ね、警戒しなきゃいけないのはやはりね、欧州のね、そのユーロがね売り崩された、国債が売り崩されたというようなことがね、東京でもねこれ仕掛けとしては、ね、効く可能性があるってことですよね、将来的ですよ、すぐじゃないんですけども、欧州は当初そういう形で売り崩されていったわけですから、だんだん時間をかけてね、ですからユーロ高、ものすごいユーロ高があったわけですから ね
危険水準になる 6% 7%
だったらね、そう、ね、だからそういう、ね、ことが、ね、起こりかねないということは、ね、ちょっとやっぱり念頭に入れておく必要がありますね、
日本はずっとゼロで、ね来てますんで、それはやっぱりちょっと上がったら大きいですもんね。
欧州はもうすでにターゲットでないですし、他にターゲットがないですよね、そうするとこれ日本が一番ターゲットになりやすいってことがありますから、東京市場がね、でそこにそのやっぱりね、投資家というかその機関投資家を中心にして再三言いますけれども、漠然としてですね、将来的にね国債が暴落するんじゃないかなという考えはずっとあるわけですよ、でそこが弱点なわけですから、やっぱり売り手というか攻防戦ですから、弱点をついてくるということがあってね、それはね成功することになる恐れもあるわけですね、ですからそこはねやっぱり念頭に入れてね投資していく必要がありますよね、ただ当面はですよ、
まあ、今回はね、その ためにしたとは言わないですけれども、確かに債券の動きっていうのはね、国債の動き、大きな影響を与えるのは事実なんですけれども、今回のその理由で言いますと、たまたまそれを材料に使っただけであってね、じゃあここまで先ほども言った上がってきたね、これはスピード違反じゃなかったのかい、
スピード違反
あまりにも先が良すぎたとか、
そうスピード違反ですよ、スピード違反はほら常にスピード違反であるっていうことはね、私なんかも赤信号がついてるだとか、なんかそっちを言ってるわけですけど、
おっしゃってますね、
一応走ってる以上はね、
乗ったことですからね、
乗っていくという
だからその時に、うまくクラッシュする前に降りられないんですけどね、
それがね難しいね、
やっぱりその時にあれ卑弥呼でしょうかね、
ちょっとね、それは後で話出てきますけどね、こうどんどん上がってる時にね、ここで皆さん降りましょうとかね、そうはなかなか言えないですよ、
言えないです
よね、でそうするとね、何がね、なんて言いますかね、警戒数字になるかというのは、これは結構いろいろあるんですけども、やっぱり出来高が、東証一部の出来高がね、やっぱり一つの警戒警報ではなるんですよね。これがやっぱり今回ね、もちろん50とかね、なんか超えましたですよね、ですから、まあ、そういうのはね、やっぱりこれからも当然その指標としてね行きますから、その辺をねちゃんと抑えておく必要はありますよね、
暴落には70、ね、80近くまでいってるわけですからね、
そう
その前も60ときてね、40から60になり、そして、70になり、その後が50、58ですもんね、
そう
で今日あたり、まあ、前場であまり比較してもしょうがないですね、20ぐらいの水準なんです
けど、今はまだね、あれですけど、まあ、やっぱりね、この出来高の膨張というのはね、これはやっぱり非常にね、重要ですよね。だから61日のところで60億を超えるとね、やっぱりちょっとね、かなり警戒しなきゃいけないということになりますよ ね、
その22日前日がですね、63億ですからね、
その前も61
日でしょ、62ですね、
そうでしょ、だから60いくついったらね、これからは今度はまた70ということになりますけどね、だから警戒水準ある程度分かりますから、まあその場合でもね、やっぱりね強気になってますから、全部売るってわけいかないでしょうけども、まあ、一部売っとくとかね、一部売っとくっていうのは、結構大事です。それでね、できたらですけど、例えばね100株単位の銘柄だったら、できたら、まあ、200株買っとくとかね、1000株だったら2000株買っときますと、まあ、そういう、こう結構高いところで1000株売っとくことができますから、売っとくとね、一つはまあ、完全に助かるということになるでしょ、あと一つ残しとくなということにはなるんですけど、それがまあ被害を被るということもあるんですけど、確実にその1000株なら1000株、100株なら100株ね、リグっときますとね、これはもう非常に安心感ありますよね、今の状況でもね、まあ、笑ってはいられませんけれども、まあ、落ち着いてはいられますよね、それがやっぱり、そうですね、株で自分年金を作るためにはね、非常に大事だと思いますけどね、
とにかくここからしばらくはまだまだ安全策を念頭に置いた投資っていうことは必要になるわけですよね。
そりゃそうですね、さっきも言いましたけど、
イケイケどんどんじゃもうないですよね。
あのね、だからね、今回はね、これからね、帰っていいという点で言いますとです、ね、はい、さっきは厳しさっていう見方が しましたけれども、これからね、これまでのその過熱感というのは取れましたので、しばらくはですよ、しばらくはですね、展開が読みやすくなってきましたね。ここからは少しずつ回復していくという方向性が高いですから、まあ、やりやすくはなってきましたね、は
い、いやだから本当にわからないのがですね、はい、アベノミクスで見えてるのが、まあ、円安の効果であると。でアベノミクスのものはまだ何の我々にもたらされてないわけですよね。
え、株が上がってるじゃないですか。
いやそれはアベノミクスの、アベノミクスの、いわゆる、なんていうんですか、先食いをしてるわけですよね。はいはいはいはい、で、実態のものが上がってきたわけじゃないですか。はい、じゃあ、どこが、そのアベノミクスの実態であり、なおかつ株価の実態であるかっていうのは、それを知りたくてね。
ああ、それさ、株と、現実世界とは別だというふうに割り切って、分けて考えなきゃいけませんよ、福井さん。
うん、
現実世界は、アベノミクスの恩恵っていうのは、相当後になって出てくるかどうかということであって、うん、株式市場は常に期待値で動くわけですから、う
ん、でも期待値って言ってもね、
未来の明暗を先取ってるんですから、うん、今は正常な動きをしてるんです。で
期待値といってもね、例えば、はい、為替がすぐにね、企業、輸出企業の業績に影響してね、はい、いくらか算定できますよね、
はい、
でそれを織り込んだってのは分かるんですけど、
はいはい、
それ以外のものをえらく織り込んじゃったんじゃないかなって感じがするんですよね。
それ以外の、
まあ確かにね、現実じゃねえよって言われそれっきりなんだけど。
そうそうそうそう、うん、だからね、株でさ、私に言わせると非常に真面目な人は株でなかなか儲からないというのがあるわけですよ、
うんうん、
それは現実と非常に常に照らし合わせますから、うまくいかないんですよ。
そうです、
ね、だからそれは1たす1は2というね、うん、世界ではないということがやっぱり株の場合はね、うん、ちゃんと抑えなきゃいけないですよ。1たす1はね、うん、株の世界は5だったり10だったりさ、うん、350だったりするわけですよ、うん、でそれを許容しないと1たす1は2という世界でいっちゃうとね、株はどうもうまくいかないですよね、
うん、だから僕もね、ある人にもうこうなってきたからね、ここは腹を固めて乗ってくそばじゃねえかなって。
いやいやいや、まあそういうところもあります、ね、そういうところもあるんですね、うん、
は
い、
ただその辺に関しても、はい、やっぱり大事な資産をね、はい、皆さん株で運用されてる方いらっしゃるんで、はい、ガーンとこけるのはまずいんでね。
そりゃそうですよ。だからさっき言いましたような手があるということですよ、うんうん、手法があるということであって、ね、そういうことをやっといた方がね、うん、安全になるわけでね、安全度を高める必要がありますからね、うん、でもクラッシュはねやっぱりね、うん、これからもありますね。
ありますか。
ありますね、
うん、さっき言いましたこのね、北浜さんの、予想が当たる。
いやいやいや、
あまり大きいクラッシュで大丈夫方がいいんですけれどもね、まあ、
今回は 10% ぐらいのクラッシュでしたよね。
ひどかったですよね。
だからこれはそういうもんだと思っていただく必要があると思うんですよ。だってこれまで、ね、これよりもっと大きいのが実回はあったんだから、実回、
うん、
は、
うん、
福井さん、
まあまあこういうもんなんでしょうね。
こういうもんなんですよ。だから株をやる以上は、うん、やっぱりね、それは根性据えてやらざるを得ませんよね、
うん、
ちょっとね、頭の体操ぐらいの感じで、うん、やるとかね、それはちょっと許され
ません。まあ、確かにね、リスクは常にありますんでね。
はい、そうですね。
でこういう投資になりますと他のリスクよりはね、ちょっと多少は高いんで、
いや大きいですよ ね、
はい、それのことも十分に考えていただければ、当然考えてらっしゃるでしょうけどね、
と思いますけどね、うん、でもね、だから私がよく言いますけども、信用取引はね、やんない方がいいよと、うん、いうのなんかそこになるんですよ ね、まあ、そうですね。結構おそらく、ね、今回やられちゃった人もいらっしゃると思うんです
よ。いやだからあの日もね、これからっていう証券会社に今日金払いに行ったんだって結構焦ってた人が多かったですよ。
おられるでしょ
う。いますよ。
そりゃそうです。証券会社に聞いてもそうですよ、これからちょっと今日忙しくてとかさ、何人言ってたら、うん、ちょっと取り立てて
取り立てて。そういう
対策、最速ね、うん、
だから先ほど北山さんがおっしゃったようなちょっと半身に構えたっていうんでしょうかね。
半身じゃないですよ、これが真正面ですね、福井さん
構えてこうやって、じゃあこっちに逃げようかなってスタンスいて、なおかつこっちでやる。
いや本当にね、こういうことはしょっちゅうありますから、
はい、十分に注意していただきたい。
そうです、
はい、ということで、これお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、 グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは 03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここからのコーナーは個別銘柄いろいろ北山さんに話を伺っていきます。いつもこの時間でですね、はい、注目銘柄挙げていただいてるんですが、先週、
はい、
挙げていたマザーズコア、
はい、ちょっと苦しかったですかね。
先週のマザーズコアの、1563ですけどね、
1563ですね、
22日挙げていた23日の寄り付きの1787、
1787、
はい
はい、
これが安いところで1616っていうのがありますね。
ええ、
はい、
でも今日は戻してきましたよ。結構
56円高になってますからね。
そう、
1733円まで来て
ほら、あのこの前のところにほとんど戻ったじゃないですか。
まあ50円ぐらいですけど戻ってますよね、その大きな急落。
いや、1770円のところ、
は
い、
1787円です。
ええ、だから今日は70円まで、
1733円ですね。
高値はね、
はい、
あ、ごめんなさい、これ違うのか。
で、まあ、50円ほどですけど、戻ってます、順調に、56円高。で、そうそう、23日が147円安を食らってますんでね。
そうですね。まあ、これ、まあ、幸いなことにね、結構下げたところで、行ったというか、うね、あれ、狙ったのが、まあ、一応はね、
うん、
幸いしたという感じですよね。
はい、これでも、まあ、力強いです。力強いって言ってあれですけどね。
ちょっと待ってください。20何日だったっけ？
いや、22日だって、23日の領域が1780円。
この前は23日だっけ？
22日ですから、23日ですよね、ですからね。木曜日が23ですから。
そうか、そうか。
だからもうしょう
ね。1日遅れてくれないよね。
いやい
やいや。1787円で。
それが1616円まで落ち込んでですね。
はいはいはい。
1733まで戻ってきてると。
そうですね。もう少しですね。はい。
はい。
ちょうどこれ、そうですね。もうちょっとしばらくかかりそうですけども、うん、まあそんなには心配しなくていい状況じゃないでしょうかね。はい。
で、その前の週、JP ホールディングス。
はい、
5月15日ですね、
はい、
16日が3400円で始まってて、
コード番号なん
で2749です。
そうだ、ね、はい、
16日が3400円で始まって、その後3675円まで行ったんですけどね。
これもね、きつかったですね。
275円上げたんですが、その後にガンと行きましてね、
はい、
で今日は165円だからですよ。
結構戻りましたね。
戻りますね。
もうちょっと戻ってほしいところですけどね、
うん、
今日が なんとか戻ったところですね。
今日が3085円となってますね。
そうですね、もうちょっと戻ってほしいですね。
まあ、なんかこれまでに上げていただいた銘柄もですね、
はい、
確かに23日の下げの余波をまともに食らってと言いましたが、でもその後の戻りは強いですよね。
そうですけど、まともにってへちゃめちゃになってるわけじゃない
じゃないです か, じゃないですよ。だから戻りはなかなか強いですよ ね。
そうですよ、はい、
それで、
はい、
こういう厳しい時にですね、
はい、
来週木曜日、
はい、
DVD の発売。
もう来週だっけ？
来週ですね。再来週です。ごめんなさい。
再来週。びっくりしたな。はいはいはい。
再来週だから10、あ、これちょっとカレンダーがないな。再来週ですよね。
はいはいはい。これね。
はい。
はいはい。
だから今日あたりもですね、この1月号の中身はですね、紹介し、あ、2月号の中身を紹介しようかなと思って。
ああ、2月号ね。
2月号いいんですよ。
はい、
注目銘柄8銘柄挙げていただいて、そのうちにですね、8697、日本取引所グループと入ってましてね。
ああ。
これ2月の14日に皆様に、まあこの時はカセットだったんです、あ、CD 届いてる時に6500円。それが4月に 12,250 円ですからね。
そんなに上がりました
か？お、上がりましたよ。2倍ですよ。
上がりましたね。
まあ、僕が威張ってもしょうがないんです
よ。いやいや、上がりましたね、本当にね。
で、それで、その2つ目の日本海洋掘削ね、1606。これが2月の14日に3,225円。これなんかもっと上がってますよ。で、5月に入って 17,080 円です
もん。すごいね。
すごいでしょ。
いやー、わかりましたね。全部こうなってくればいいよね。
ええ。で、他にも旭化成、これが542円が高いところで758円。はあ。日立製作所が522円が801円。
ああ。
シニテスっていうのが言ってます。シニテス住金。263円が311円。
うん。
住友金属鉱山。これ、失敗しました。
あ、そうですか。
1565円が1465円。直近で1503円に戻ってきてますけど、
これ。それ言わなきゃよかったね。
でも、8銘柄を入れていただかないと。
いやいや、住友金属鉱山のそのところにね、はい、ちょっと入れなきゃよかったね。
で、テレビ朝日っていうのもね、940。はいはいはい。1586が2222円まで来てますね。
うんうんうん。
あとは、JTEC と、934円が1285円まで来て
る。おー、いい動きですね。
そのうちのさっきも言ったね、8697、はい、日本取引所グループ。それから、1606、日本海洋掘削。
はい。
これはすごいですよね。3220円が1780円。
いやー、日本海洋掘削は結構上がりましたね。
上がりましたよね。
まだ上がる可能性ありますよね。はい、
まあ、住友金属鉱山だけ、この、2月号はです
ね、ちょっとね、金価格も下がっちゃってるしね。
金価格、
ちょっと響きましたかね。
反落結構ね、そうですね。続けてやりましたんでね。
はいはい。
でも、現物は結構買われてるらしいですけどね、先物がね、マッキンがね。
ああ、そうかそうかそうか。
安くなったところどんどん広がってるらしいです、現物でね。
このところね、
はい。まあ、そういう流れがあったんですけれども、2月のカセットはそういう成果と。ね、すごいですね。2倍銘柄が出てますもんね。それで、来週、再来週発売の DVD と、これ CD なんですが、タイトルの方、それでも世界のお金は日本株に集まる。
そうです
ね。アベノミクス、世界の大潮流による大幅上昇を期待注目株ということでね。
そうです。
また8銘柄、6月の13日になりますね。
もうこれに合わせてね、はい、仕込みを開始しておりますからね。
これじっくり、仕込んでください。先生。
はい。
万が一ですね、この番組を聞かれている方、損をされた方がいらっしゃるんじゃないかというケースもありますんでね。北川先生の DVD で、一つそれを取り返してる。
はい。
はい。白く。
取り返していただいて。はい。
価格の方がこの DVD、6月の13日、ちょっと早いんですけれども、発売が、6月の13日、価格の方 DVD 8400円、プラス送料500円。CD が7350円、プラス送料500円。DVD の方はチャートがいろいろ入ってますんでね。その銘柄の値動き。
そうですね。
とも分かりますね。
DVD は、その、期待、私がね、想定してた以上に、まあ、正直言って見やすいですね。
作りに、苦労してますんで。
いやいやいや、チャートも見られるってことは本当に便利だ
便利ですよね。
当たり前って当たり前なん
です
よ、ね。
いや、当たり前って当たり前ですけど、やっぱり映像で見るって情報量が違いますね。
本当だね。
それで、北浜さんの表情まで見られてね、あ、本気で言ってるとかね。
いや、私もさ、もうこれまではね、カセットだったらさ、なんか、吹き込むときもさ、パジャマでいいんじゃないかって感じでしたけど、シャキッとして感じでやってますからね。
何をおっしゃる。カセットでも DVD でもいつもダンディーさは変わらない
ね。いやいやいや、シャキッと言ってますよ。メガネまで買い替えてるからね。
私、文句つけまして、それはあまりにも冷たそうに見えるから、普段の北浜先生じゃないって。もっと、おちゃらけたメガネにしてください
ね。いや、意識してますよ、本当に。
ということで、はい、次のコーナーに行きます。ここはちょっと時間が押してますんで、
はいはい、
宣伝を飛ばしましょう。
はい。
ね。
はい。
次のコーナーは、卑弥呼のお告げのコーナー。
卑弥呼です。
卑弥呼、先ほど私、なんか北浜先生よりも卑弥呼に頼った方がいいんじゃねえかなんていう暴言を吐きましたけれども。
福井さん。
はい。
卑弥呼ね。
はい。
お告げ。
はい。
先週覚えてます？
覚えてますよ。
その前も覚えてますか？
覚えてます。だから僕は卑弥呼に頼った方がいいんじゃないか。
いや。卑弥呼のさ、お告げはね、卑弥呼はもちろんその株のね、まあ、秘書であるね、はい、武器なわけですけど。
これ北浜先生プロデュースですからね。
いや、そうですよ。
卑弥呼の決断という株価分析ソフトね。
もうね、これまでね、
はい、
福井さんも読んでくれたと思うんだけども、
はい、
ほら、お告げ、
はい、
ドラが鳴ってますと。
ええ。そうですよ。
あなたには聞こえませんか？
ええ。
売り損なった株は全部売り。
はい。
現金化が正しい方向ですって。
ええ。
前回も前々回も出たんですよ、これ。
そうですね。
そうでしょ？そうですねって。
いや、そうですよ。だから、そんなんで、ぶっとしないでくださいよ。
卑弥呼が、そう言ってたでしょ？
だから、これ見ますとね、
はい、
4月からですね、指数上がってきまして、4月の頭は77ポイントだったんですよ。指数と今言ったドラとかそういう言葉でですね、
はい、
いろいろ相場の動向、全体の動向も一つ示してくれるんですけれども、4月に77ポイントから、4月の中旬あたりから80ポイントに上がりましてね。それから、 一時期5月に入って83まで上がったんですが、5月の第2週からまた87と来てんですよね。
それでね、5月19日をね、はい、ここではちょっと19日は言いませんでしたけど、はい、89ポイントまで上がったんですよ。
小山。
うん。
19日に。
そうそうそう。
はい。
これは番組の日にちと合ってませんからあれだったんですけど、でね、
19日って言うと、これは日曜日なんで、17日の数値ですよね。
あ、そうかそうか。はい、それでね、要するにその時もさ、持ち株をね、
はい、
全部売りかな、これは、はい、吹き寝したもののから順次売りですと、
うんうん、
個別銘柄では吹き寝したものから順次売りと、欲をかかず、はい、頭と尻尾はくれてやれ、
うん、
このゾーンで買い出をするなど、日向の告げが標榜する超安全投資違反です、
うん、
というふうな出たんですよ。
あ、ほら出てる
ね。
なるほど。
で、いずれにしても番組でも、
はい、
もうさっきも言いましたけども、とにかく、前回前々回の番組ではですよ、はい、退却のドラが鳴っていますと、
うん、
あなたには聞こえませんか、うん、ほら鳴ってるでしょって言ってね、ちょっと笑ったりしましたね、確かね、うんうん、お互いにね、売り損なった株は全部売り、現金化が正しい方針ですと、
うんうん、
そうなってきてですね、しばらくは下降すると思います、
うん、
ヒミコの言った通り
ね、これに従っていれば、特にその前の週のですね、はい、このたまたま放送ではお伝えすることができなかったんですけれども、このヒミコの、
いや、あのね、言ってますけどね、使った人でね、ヒミコで助かったって人がいらっしゃるんですよ。
あ、このヒミコ見てて、
そう
おらま、
そりゃそうですよね、これ
こんなね、おつけどにこのゾーンで89までいって、個別株で吹き寝したものから順次売りです、欲をかかずね、どんどん売れって言ってんですからねこの時に売っていたら、
いや本当ですね、
うん、でもおまけに信用がらんがっちゃって売りから入っちゃったらボロ儲けですね、これ。
いや、そこそこまで進みませんけど、まあそういう方がおられたらね、別ですけど、
まあでも冷静な、まあ、データに基づいた分析をね、卑弥呼がしてくれて、そういうふうに警告を発してくれていた。
そうです、
ちょっと私、卑弥呼のこの前のお告げを笑ったりなんかして、卑弥呼に申し訳ないと思ってます。
いやいやそれで、今日はじゃあどう、
はい、今日はどうなってるんですか。
今日はね、お告げ度は、79に少し下がってますね。
あ、79まで下がりましたか。
そう。で、でもね、
はい、
下降中ですと、
うんうん。
下降はさらに続くものと思われます。
慎重な投資でいきましょう。
いや、本当ですね。また笑っちゃったね。
ええ、
笑っちゃいけませんですね、
はい。
いや、そういうふうにね、卑弥呼の判断は出ておりますね。
はい。
はい、だから引き続き慎重にって言って。
ごめんなさい、先ほどちょっと、
時間ない?
いや、時間ないというもんですね、
はいはい、
今日の注目銘柄を忘れていたんじゃないかと、私、
あ、
ふと思い出したんです。
あ、そうか、そうか。
急にその、慎重にと言っている裏でですね、はいはいはい、今日の注目銘柄というのも、はい、なんか北浜さんには申し訳ねえなと思うんですが、はい、まあ、いつも出していただかないと。
あ、これはね、
今日はオムロンですね。
オムロンですね。
6645、オムロン。
はいはい。これはもう、健康器具というか、
はい、
体温計とかさ、
はい、
血圧計とかさ、なんですけど、これが、でもここは主力製品はそれじゃないんですよね。
ええ、
計測機器とか、センサーとかね、うん、ああいうものなんですよ。で、これがものすごくね、自動車用なんかにね、
はい、
売れてる、
うん。
ここでね、注目ということですよね。
はい。6645のちょっと前後して申し訳なかったです。オムロンに注目。ということで、今日の注目株。しかし、卑弥呼の決断は、まあ、全体相場に関しては、と言ってます。
いや、本当に。
注意して、臨んでいただければと思います。
そうです。
で、いつもですね、この時間に来ていただいている、この卑弥呼の決断、北浜さんプロデュースの株価分析ソフト、それを開発して販売しているところの、証券スクールオブビジネスの瀬島校長です。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、どうも、こんにちは。
いつも銘柄の成果をですね、ここで発表していただいてるんですけど、なんかいい成果ありますか。
そうですね、今日はですね、こちら今先生が紹介していただいた卑弥呼はこんなに確実にいい相場を天井圏を言い当ててますよというのが、うん、最大の紹介ポイントです。
あ、なるほど、はい。
で、直近では下降中ですと、下降はさらに続くものと思われますというふうに、
これ全体相場の見通し
ですね。ね、
あと個別株も出してるんですもんね。
そうですね、うん、個別株については今まだ今日の段階ではもうちょっと待った方がいいだろうというメッセージですね、直近のものについては。
なるほど、
はいはい。で、直近では慎重なメッセージを出しておりますけれども、うん、この 10% も崩れた時というのはなかなか一気に切り返すのは難しいと思いますので、うんうん、もう少しこの卑弥呼のお告げを参考にしていただいて、うん、25日線と5日線、少なくても日比線が日経平均の5日線を抜けてぐらい抜けていくぐらいまでお待ちになられた方がいいんではないかということが言えるんではないかと思います。
うんうんうん、5日線もでもガンとね下がってますよね。
そうですね。
だそれをまあ日々がちょっと下回るぐらいまで待とうってことなん
です。そうですね。
まあ慎重に行った方がいいですもんね。投資はね、本当大事なお金なんでね。
その方法で、やられた方がよろしいんではないかと。うん、
だ先ほど言ったオムロンなんかもそれもですね北原の注目銘柄も、はい5日線をとりあえずね、はい、見ていただいて、まあ、お手元に卑弥呼の決断がある方はパッと全部出ますんで ね、
そうですね、
非常に分かりやすいですね、はい、それを見ながら、自分にご自身で検討してですね、
はい
投資をしていただきたいと。でも卑弥呼は、これまでにも我々もお伝えしているんですけども全体相場に関してはずっと警告を発してきたとね。
そうです、
ということですよね、
はい、さっきほら2月というか1月2月のね、はい、カセットでその日本取引所グループっての上がったとおっしゃってたじゃないですかね、はいはい、それなんかだったらこれ10月のね、まあ、昨年10月ですけど、はい、これはもうすでにね昨年10月のところで卑弥呼はね買いというふうにね指示が出てた銘柄ではあるんですよね。私はさそれをカセットで1月ですか2月ですか取り上げました。
北浜先生、
はい、
自分がプロデュースした卑弥呼の決算ですよ、
は
い、もう毎日見て、はい、すぐその結果を DVD に反映させてくださいよ、
はい、すぐって言ったってね他にもあるんだから
そうだ別にそれをね
でもね、はい、ほらチャート見てくださいよ、
はい、
その時はねさっきの値段のやつずっと低くて、はい、3200円って書いたんだけどね、3200円だった。
そう
です、そのカセット時はちょっとね、高くなってました
ね。いやでもほぼ同じぐらいのあれでしたね、だそこでねほぼ同じっていうか、
ちょっと上がってます
ね。上がってましたね。
そうそうそう、上がってますけどね、うん、何でしょうかね、そこからずっと上がり続けて、本当に1万いくら、
あ待ってください、それ日本取引所グループでしょ。
そうそうそう、
いやこのカセットの時には6500円ですよ、うん、
だから
だから北浜先生今も言ったでしょ
これ、ね、はいすいません
でだからそれを見てれば3200円が12250円になってるでしょ。
その時はその他の銘柄があったんじゃないですか、ソニーだとかなんかあったような気がするんですよね。 あれは
もういいですよ、
あれは年商、
もういいです。でもそれでも6500円が12250円にカセットになってるんですから
そうそうそう、
はい、でも先生お願いですからこれから DVD 再来月までありますんで、自分の娘とも息子とも思って作ったですね、
はい、
この卑弥呼の決断ぜひ相談してもらって、いい銘柄8銘柄選んでください。
承知しました。
決して卑弥呼の決断耐えるだけじゃダメですからね。卑弥呼の決断はもう利用者の方もいらっしゃるんでね、
はいはい、
この DVD は独自の視点を常に出したい、
はい、
でも儲かる銘柄を選びたい。
そうです
でもそうか、卑弥呼でやってるのは3200円だったんだ。
そうなんだよね
この卑弥呼を使いたいって人多いと思うんですけど、どうすればいいんですか。
はい、利用料は、月々19,800円、資料請求を、はい、まずいただいて、はい、東京03-3589-2481、はい、3589-2481証券スクールまで、卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、ということですね。これからもちょっと気をつけた調子を続けてがいいってことですもんね。
もちろんそうですね、はい、さっきからそう出てきて来てますからね。
いや先生もそうおっしゃってますね、はい、ということでどうもありがとうございました、
はい、
失礼します。